ありますように。世々の先に力生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んで蘇り、再び来られる主イエス・キリストに栄光が常しえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊のために栄光が常しえにありますように。
憐れみ深い主よ、どうか御民を許し平安を与え、その罪をことごとく清め、穏やかな心を持って主に仕えさせてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの造り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって、アーメン。
神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待し、また求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みをお与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え、感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために使えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右にいさしておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者と裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、私たちを調べ試みてください。心の深みまで精錬してください。あなたの恵みは私たちの目の前にあり、あなたの真理の道を私たちは歩みます。私たちはあなたの祭壇の周りを歩き、感謝の声を響き渡らせ、あなたの屈指御業を語り継げ歌います。今日もあなたへの賛美を携えて、あなたを礼拝する者たちに平安をお与えください。霊と誠をもって礼拝する者たちを祝福し、主イエスにある霊の賜物を豊かにお与えください。罪の支配から救いを求める者を憐れみ、あなたの恵みでそのものを捉えてくださいますように。神様、世界中が騒ぎ立っているのを見ています。人間の罪、血を流す悪しき技のゆえに、被造物すべてがまたうめいているのを聞いております。あなたを恐れ、あなたの眼差しで嘆く者はどこにいるでしょうか。人は被造物への一抹の責任も感じることなく、人間同士にも平和はなく、むしろ反目と争いが多々起きています。そのような中、先週は台湾、韓国、日本の教会が集まり、コイノニアキャンプを行いました。国と言語を超え、キリストにあって兄弟であることを分かち合うことができました。感謝いたします。あなたは世界から私たちを召し出されました。世界があなたを知るように、私たちがあなたにあって幸いに生き、あなたの宝とされるのを見て立ち返るためです。台湾の教会も、韓国の兄弟姉妹たちも、そして私たちの教会も、肉によるこの世に属するものとしてではなく、あなたの霊によって結ばれたものとして、平和を示すキリストの技に生きられるようお導きください。三つの教会がキリストを土台にしっかりと歩めるよう支え導いてくださいますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたの皆を呼び求め、すぐな心であなたへ応答する日々を歩めますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、入院されている人、また苦しみと試練の中にいる人たちが、あなたにある深い平安を見出すことができますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。ヨハネによる福音書第6章1節から21節まで、新約聖書174ページ上の段をご覧ください。ヨハネによる福音書第6章1節。その後イエスはガリラヤ湖すなわちティベリアス湖の向こう岸に渡られた。大勢の群衆が後を追った。イエスが病人たちになさった印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちと一緒にそこにお座りになった。ユダヤ人の祭りである杉越祭が近づいていた。イエスは目を上げ、大勢の群衆がご自分の方へ来るのを見て、フィリポに、この人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうかと言われたが、こう言ったのはフィリポを試みるためであって、ご自分では何をしようとしているか知っておられたのである。フィリポはめいめいが少しずつ食べるためにも200デナリオン分のパンでは足りないでしょうと答えた。弟子の一人でシモン・ペトロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹と思っている少年がいますけれども、こんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょう。イエスは人々を座らせなさいと言われた。そこには草がたくさん生えていた。男たちはそこに座ったが、その数はおよそ5000人であった。さて、イエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えてから、座っている人々に分け与えられた。また、魚も同じようにして、欲しい分だけ分け与えられた。人々が満腹したとき、イエスは弟子たちに、少しも無駄にならないように、残ったパンのくずを集めなさいと言われた。集めると人々が5つの大麦パンを食べて、なお残ったパンのくずで12のかごがいっぱいになった。そこで人々はイエスのなさった印を見て、まさにこの人こそ世に来られる預言者であると言った。イエスは人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に退かれた。夕方になったので、弟子たちは湖畔へ降りて行った。そして船に乗り、湖の向こう岸のカファルナウムに行こうとした。すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところには来ておられなかった。強い風が吹いて、湖は荒れ始めた。25ないし30スタディオンばかり漕ぎ出した頃、イエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て、彼らは恐れた。イエスは言われた。私だ、恐れることはない。そこで彼らはイエスを船に迎え入れようとした。すると間もなく船は目指す地に着いた。
主がエルサレムに登られ、安息日に38年もの体のなえた人を癒したゆえに、ユダヤ人たちは主イエスを迫害し始めました。素直に見れば人間にできるようなことではありません。38年という長い年月、体のなえた人を一瞬にして立ち上がらせたのです。たった一言で。心の固くななユダヤ人たちに、主は、私の父は今もなお働いておられますから、私も働いています。また、最後の裁きの時、命に預かる者と滅びに定められる者とが、ご自分の判断に委ねられているとの話をされました。神をご自分の父、 ご自分を神の子とのみならず、命と滅びの権限がご自分にあるとの話に、ユダヤ人たちの間に殺気漂う様子をこれまで見てきました。さらに前回、主は天の父がご自分を明かししていると、それのみならず、聖書全体が私について、またモーセも私について書いていると述べたのです。ユダヤ人たちの歯ぎしりする様子が思い浮かべられるところです。神の命令、モーセ、預言者たちが証ししていることを毎日聖書を通して触れていながらも、そのすべてが指し示す教えが目に見える形で現れても気づきませんでした。一章から繰り返し私たちが見てきたことは人間の闇でした。闇の中にいながらも何も見えないことに気づかない闇でした。しかし彼らは自分たちは聖書を読んでいるから闇の中ではないと思っていたのです。それは聖書に自分自身を照らして読まなかったからでした。ヨハネがフォーカスを当てているその人間の闇のことを今日も思い巡らしつつ、今日の聖書箇所は殺気漂うユダヤ地方を離れ、主とその一行がガリラヤのティベリアス湖へ向かわれたことを伝えています。そして大勢の群衆が後を追ってきた。主が病人たちになさった印を見たからだと始めています。ところが後を追ってくる人たち、彼らはどこからついてきたのでしょう。今日の箇所はいきなりユダヤ地方からガリラへと背景が変わっているのでよくわかりませんが、遠くはエルサレム、その南にあるユダヤ地方から北にあるガリラへにまでついてきた人も少なくなかったのではないかと思います。さらに今日の箇所の一節では、主がガリラヤ湖ティベリアス湖の向こう岸に渡られたとあります。大勢の人たち全員船に乗って渡ってついてきたとは想像しがたいです。後で確認します。この時の人数は男だけでも5000人です。船が直線距離で湖を渡るとき、人々は岸辺を遠回りしてついてきたのだと思います。むしろ先に回ってきて待っている人たちもいたかもしれません。主イエスは到着したところからさらにそこにある山に登られました。想像ですが、山に登って草がたくさん生えている広いところにたどり着かれては、ご自分の後ろを振り向かれると黒山の人だかりがご自分のところへ来るのをご覧になったのではないでしょうか。そのように大勢の人が湖を越え山にまで登ってついてきている。マルコはこの時主が彼らを羊飼いのいない羊の群れのように見て憐れまれたと記しています。そして何日もついてきていたため残っている食料もなかったのでしょう。そこで主は彼らに食べさせたいと思われたのでした。そして弟子のフィリポに、この人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうかと聞かれました。ヨハネは主がそう問いかけたのはフィリポを試みるためであって、ご自分では何をしようとしているか知っておられたと説明しています。福音書に現れている主イエスは人を試みるために問いかけるようなことをなさいません。試みるためとあるのはここだけです。そしてここでヨハネが試みるためだと記しているのは、世の人々が上から目線で人を試すような問いかけとは違うということだけはご一緒にわきまえ押さえたいのです。 どこでパンを買えばよいのか。主が来られたところは人里離れたところだったと思われます。さらに山へ登ったのでした。そこでどこでパンを買えばよいのかとフィリポに尋ねられたのです。今この礼拝堂にいる人数分のパンを買おうとするならば、近所のスーパーやパン屋、コンビニなどに走ればなんとかなると思いますが、男だけでも5000人です。場所は町や村から離れたところ、しかも山の上です。それこそどこで買えますかとの問いに対する素直な答えは、買えるところはありませんということではないでしょうか。フィリポはしかし、どこで買えるかへの応答ではなく、一人一人少しずつ取るにしても200デナリオンのパンでは足りませんと答えました。どこで買えるかと聞き、どこで買えるかを悩むのではなく、買えるところはありませんでもなく、200デナリオン分のパンでは足りないと答えたのです。主がなさろうとしていることは明確です。食べさせることです。ところがフィリポはその主の思いと一緒になって、どうしたら食べさせられるかと悩むのではなかったのでした。主は人のように人を試みられる方ではありませんが、フィリポ自身、またこの対話を記したヨハネをはじめとする弟子たちは、この主イエスの問いかけから自らを試みることは必要です。そして私たちも食べさせようとして、どこで買えるかと聞いているのに、弟子たちが持つ資金は手元に200デナリオンほどあったのでしょうか。フィリポは200デナリオン分のパンでは足りませんと答えました。どこで買えるかを悩むより、使えばなくなってしまう金勘定の計算の結果が先に頭をよぎって出た答えではないかと思います。なくなってしまう、足りなくなる、また惜しむことを中心に物事を見る人の心が試され、明らかにされていると思います。主ご自身今なさろうとしていることは食べさせることです。必要なのは、不可能な現実だとしても彼らに食べさせたいと見る主の御心と一緒になることでしょう。その時弟子のアンデレが主イエスに、ダメと思いながらも、ここに大麦のパン5つと魚2匹とを持っている少年がいますけれども、こんなに大勢の人ではそれが何になるでしょうと尋ねました。その通り5つのパンと魚2匹だけでは何にもならないでしょう。足りないのです。ところが主は、人々を座らせなさいと言われるのではありませんか。確かに5つのパンと2匹の魚だけではどうにもならない。しかしそれ以上あれば、すなわち人数分あれば、当然全員食べられるわけです。主は差し出された5つのパンと2匹の魚を分けられました。実際にどのようにして分け与えられたのかは分かりません。かつて預言者エリアがシドン人のヤモメの家に泊まった時、貧しいヤモメの持つ壺にわずかに残った小麦粉がずっとなくならないような奇跡と似ていたのかもしれません。いずれにせよ、主の手からパンと魚がなくならず分け与えられ、配られ始められたのでした。マタイの福音書の説教の時にも語りましたが、男だけで5000人分を配るだけでも大変な労力が必要です。主イエスは直接そのパンと魚を割いて渡されたのでしょう。女と子供を合わせれば 1万人は超える人数がいたのではないかと想像しますが、パンを裂き魚を分け与えられる主イエスの手のロークを思うと、ご自身のすべての力を使い果たすほどだったのではないでしょうか。しかし全員を食べさせたいと始められた主、今日の箇所は欲しいだけ与えられたとあります。単に食べさせたいだけでなく、全員満腹になるまで思う存分食べられるようにとされたのでした。その主の御心が全員満腹になるだけではなく、残ったパンが12カゴになるほどだったのです。もう十分すぎるほどある、もうこれ以上食べられないと言うまでパンを裂き続けておられたのではないでしょうか。食べさせる前にできない、足りない、足りなくなると計算してしまう人の常識が、人に与えたいと溢れ出る主の御心、その御業の前に試されているのです。そして人が持つその常識、それを固く信じて生きる人に、まるで別次元の信仰の世界を見せしめしているのです。皆さん、主イエスには足りないという言葉がないようです。足りなくなるという考えがないのです。皆さんはどうでしょうか。私たちに何か足りないものがあるでしょうか。この世は、人は足りない、足りなくなる、賭けを中心に物事を見るのです。人はこの5000人を食べさせた出来事を奇跡と見ます。それに驚きつつ、しかし5000人が食べたものよりはるかに豊かなものが、いや5000人が食べたパンと魚よりはるかに美味しいものが日々与えられていることに、その奇跡に驚く人はいないのです。2000年前のイスラエルの人たちからすれば、何もかも与えられている中で、不安、心配、恐れ、足りない、足りなくなると見て生きていると見られないでしょうか。そして主は今日、足りないという言葉のない主イエスが見て生きる世界へと人を招き入れようとされているのです。むしろ目を開いて、足りている自分、5000人を満腹させた満ちあふれる御心、いやそれ以上の御心が毎日の食卓に神の御業として現れ、満ち足りている自分自身に気づかされるのです。神の御手が常に自分にある、あり続けてきたことに気づかされるのです。何よりも思うのは、パンを受ける側ではなく、パンを与える側として、どうしたら与えられるかを思う主イエスの御心と一緒になりたいものです。どこで買えるかと、このフィリポへの問いかけは、その信仰の世界へと呼びかけているのではないでしょうか。一方、満腹になるまで食べた人々、彼らはこの主がなさった印を見て、まさにこの人こそ世に来られる預言者であると言っていたのです。申命記18章で主なる神はモーセに、私は彼らの同胞のうちから彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こして、彼の口に私の言葉を授ける、彼は私が命じることすべてを彼らに告げると言われました、とともに申命記34章は、モーセのような預言者はもう再びイスラエルには起こらなかったとも語られ、その後イスラエルはこの時代に至るまでモーセのような預言者が現れることを期待していたのです。人々はイエスを見てモーセを思い出したのでした。 モーセが何もない荒野でイスラエルの民全体に毎日マナという食べ物を与え導いたことを思い出し、男だけで5000人いる全員を満腹になるまで食べさせた主イエスを重ねてみたのです。モーセのような預言者、この人ではないかと。人々は来て主イエスを王にするために連れて行こうとしました。主はそれを知り、一人で再び山に退かれたのです。主イエスはどうして彼らの王になることを拒まれたのでしょうか。みんなから支持を得ているのに、主はそれを退け、彼らから離れていってしまわれたのです。この世に属している人、また政治家たちは、人から支持を得るためにパンを配るようなことをします。人が喜ぶことを行うのです。人々が期待している王も、そのように自分たちをこの世においての安心、安定に、また自分たちにそのような恵みを与えてくれるものです。そういう王を願っています。モーセが現れても、そのモーセを見て、自分たちも民に仕え、自らを与えるものになろうとしなかったのです。人は常に自らの賭けを見て、足りないところを満たしてくれる、そのようなモーセ、そのような王が現れることを期待するのです。主イエスは王として来られましたが、民衆のこの世においての欲求を満たすための王ではありません。むしろ毎日神の養いを受けながらも、まるで神がおられないかのように満ち足りることを知らず、自分の不足を見て不安と恐れ思い煩いの中、その世界を生きる人が神を信じるようにと、神がおられる世界、神の国を見て生きられるようにと、そのために来られた王です。しかし群衆はこの後、この時自分たちから退かれたキリストを探し当てるのです。その時主は、彼らがご自身を探してきたのはパンを食べて満腹したからだと指摘されるんです。すなわち主イエスを見てパンを求めてきたのです。なんと悲しいことでしょうか。闇の中です。自分に本当に必要なもの、自分の魂を生かすもの、何を求めるべきかことかを見ていないのです。主は人を深く憐れまれました。湖を大回りして人里離れたところまで歩いてご自身のところに来た人たちをそのまま行かせたくなく、夕暮れになるから、人里離れたところだから食べさせてから行かせたかったのです。1万人を超えるほどの人がいるとの計算などせず、食べさせることがどれほど大変な苦労が必要かなどと計算せず、食べさせたい、その一心で食べさせたのです。ご自身のことを忘れ、何度も何度もおかわりする群衆がお腹いっぱいになるまで食べ物を与えておられた。それを見て満足される、その御心がすべての人の腹を満たし、なお12カゴのパンとして残ったのです。その主イエスのお姿が人々に、弟子たちに、また私たちに、5000人が思う存分食べて12カゴ残ったではないかと語りかけているのではないでしょうか。そして何よりも神の国、神の義を求めなさいと語りかけているのではないでしょうか。主イエスはすぐそばにおられます。目の前におられる主イエスに、私たちは何を求めましょうか。主イエスは王にしようとする人々から離れ、お一人山に登られました。 一方弟子たちは主からの指図を受けたのでしょう。彼らは山を降りていき、カファルナウムへ行こうと船を漕ぎ出したのです。辺りはすでに暗くなっていました。 4,5 キロ漕ぎ出したところ、強い風が吹いてきて湖が荒れ始めたのです。夜通し湖で魚を取るために働いた経験のある弟子たちもいました。夜の湖を渡ることは慣れていたものの、しかし夜に真っ暗の中吹く強い風、波、荒れる湖の怖さもよく知っていたことでしょう。ところがその荒れた湖の上を主イエスが歩いて近づいて来られるのではありませんか。この時弟子たちには湖の波風より真っ暗な中湖の上を人が歩いてくるのを見ることの方がもっと怖かったのでしょう。私だ、恐れることはないと言われる主の声を聞き、弟子たちにある恐れは消え、彼らは進み出て主を迎え入れたのでした。足りない、足りなくなると見ていた弟子たち、波風を恐れていた彼ら、湖を歩いてくる人を見て恐怖にとらわれた弟子たち、その彼らは今日5000人を思う存分食べさせ、波風を支配し、その上を歩いて来られる主を見たのです。我が主イエスは今も人の命、波風、すべてをご支配のもとに置かれていることを記憶したいのです。何を思い煩いましょう。何を恐れましょう。何か足りないものがあるでしょうか。信仰に生きていきたい。神がおられる事実を主イエスのように見て生きていきたいと心から願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、御子を与えられたあなたは人に何も惜しまないお方であることを御子を通して今日も確かめました。この世の営みだけを見て、目に見える事柄にとらわれ、不安と恐れに振り回されることがありませんように。願わくは常に足りないと見るこの世に習わず、足りていることを知り、受けるよりも与えることを常に見て生きるキリストの信仰を私たちに与えてくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝の賛美は私たちの務めです。
全ての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。
私
世の罪を除く神の子羊。
私たちThank you.
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。平安がありますように。それでは報告をいたします。先々週の21日土曜日から先週の25日水曜日までコイノニアキャンプが韓国で行われました。品川教会からは17名が参加し、韓国教会の歓迎の中すべてのプログラムを終えて全員無事に帰国しました。韓国の教会も台湾の教会もまた先生方兄弟姉妹たちとの再会ができ、交わりを持つことができましたことを報告いたします。後日参加したメンバーでもう少し詳しい報告をする時を持ちたいと思います。皆様のお祈りをありがとうございました。そしてこれまで礼拝順序をプロジェクターで映してきましたが、すでに予告してきた通り次週からはそれがありませんので、第一礼拝は座席前にあります礼拝順序と手法、また第二礼拝は礼拝のしおりをお持ちください。よろしくお願いいたします。以上報告はあります。
平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき火の落ちどころのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。